Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。先日 SNS で少しシェアをさせていただいていたんですけれども、ポッドキャストのですね、ランキングっていうのがあるんですけれども、このポッドキャスト、Apple ポッドキャストのランキングでセクシュアリティというジャンルに私のビバラビーダは登録をさせていただいているんですが、このジャンルの中でですね、なんと最も聞かれているアップルポッドキャストの5位にランクインしていました。ありがとうございます。皆さんいつもこんな風にこのビバラビーダを楽しみに聞いてくださって、そしてもしかしたら今日初めてこのビバラビーダにたまたま出会ってくださったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、出会ってくださって本当にありがとうございます。もうね、ポッドキャストというメディアはいろいろあるメディアの中でもこう成長が見えにくいメディアかなというふうに感じています。例えばSNS の中でも Facebook だったり Instagram っていうふうになると、お友達の数だったりとか、フォロワー様の数だったりとか、あとはリアクションとかコメント数っていうもので、見える、リアクションとか、まあその成長の具合っていうのがありますよね。で、まあ私のアカウントは結構ですね、まあ性の発信をしているということもあって、最近はあんまり言われなくなりましたけれども、さぎりさんのアカウントをフォローするのがちょっと勇気がいるっていうふうにね、感じる方もいらっしゃるんですよね。仕方ないことだと思います。こういうふうに感じる方が一人でも、少なくなっていったらいいなというか、そういうふうに感じない世界が当たり前になったらいいなと思って、もうただただ私は自分のやるべきことを重ねていくだけだなと感じる毎日です。で、いろいろあるメディアの中でも本当にポッドキャストというのが見えにくくてですね、例えばレビューがついていても、見れることは見れるんですけれども、なんか、特別なところに行かないと見れなくて、いつもそれがどこだったか私のことなのでね、わからなくなってしまったりですとか、あとは、もちろんそのポッドキャストを配信しているプラットフォームですね、っていうものがあって、そのプラットフォームの中でどのエピソードがどのぐらい 再生されているのかとか、トータルで何ダウンロードあるのかとか、おおよそ のリスナーさんの数だったりとかっていうのが出てくるんですよね。あとは世界のどこで聞かれているのかっていうのが、まあ、私の使っているプラットフォーム RSS というものなんですけれども、そこのプラットフォームだと世界地図が出てきてね、ポツポツポツとこう色がついて、よりリスナーさんの多い地域っていうのが濃い色で表示されるようになっています。なんですけれども、この例えば他のね、プラットフォームだったら、また違うのかもしれないんですが、私が使っているプラットフォームは、絶対的な数ではないんですよね。例えば、リスナーさんが100名様っていうふうに書いてあっても、約100名様ぐらいという推測ですっていう感じで、100名様絶対にいらっしゃるかっていうと、そういう感じではないんですよね。で、まあ、こう、ちょっとテクニカルな話になってしまったんですけれども、こういうすごく見えにくい、で、成長がすごくゆっくりゆっくり、こう、じわじわっと広がっていくようなメディアの性質があるので、もう本当に始めた時から、 始めるまでもね、私の場合はすごく時間がかかりましたし、始めてからもそんなに突然ね、ものすごく聞かれるポッドキャストになるっていうことは難しいわけなんですよね。なので、コツコツとにかく楽しく続けていきたいっていう思いがあって、気づいたら丸3年ですかね、になりました。で、このシーズンっていうのがあって、シーズンってみんなどうやって分けてるんだろうなと思いながら、私は年ごとにシーズンを分けようかなと思ってるんですけど、これでいいのかどうかはのろせ、分かりません。知っている方いらっしゃったらぜひ教えてください。ね、なんか、まあ、好きなように区切っていいと思うんですけれどもね、私がホストなので。なので、本当に分かりやすく私は、年、年度ごとに1月から12月を1年度として、ですので2025年からはシーズンの3に入りたいと思っております。あ、シーズンの3に入るっていうことは、そうです、そうです。シーズンのね、そのよくわからなかったので、1年目をシーズン1でやりました。で、2にするタイミングがわからなくって、2年目もそのままシーズン1のままをやって、途中からシーズン2にしたんだったかな、なんかそんな感じだったと思います。なので4年目がスタートするんですけれども、本当にね、こういうふうにどのメディアで発信するにしても、発信し続けるその思いを大切にし続けることができるのは、受け取ってくださる皆様がいらっしゃるからなんですね。またまたまたとか思わないでください。本当にこんなふうにたくさんあるメディアの中で、情報があふれる中で、で、ましてや私は声のプロフェッショナルでもないわけなんですよね。例えばランキングの上位を見ると、本当にテレビ局とかラジオ局がプロフェッショナルに、もうすごい滑舌もうゴテゴテですけれども、プロフェッショナルの方たちがきちんとこうディレクターさんとかがいらっしゃって、ダメですね、今日すごい噛んでますね、ディレクターさんがいらっしゃって、まあ、脚本みたいなものを作ったりとか、お話しされている方たちも、その人前でお話をすることだったりとか、あとは声のお仕事を専門にされている方っていうケースもね、すごく多いんじゃないかと思うんですね。なので、このビバラビーダはもう完全に手作り、私が一人で 作っている番組なわけなんですよね。なので、もう素人感があふれるものになっているかとは思うんですが、でも本当にこう、あったかいお家のような場所にしたいと思っていて、ここに戻ってきていただけることで、安心して性の話を聞いていただける場所だったりとか、ここで発信をしている情報っていうのは、正確な情報であるということ。煽ったりとか、何かこう、大げさにしたりだとか、っていうことはなくて、もちろんすごく個人的な意見ですっていうふうにお話をしていることもあるんですけれども、特にセクシャルウェルネスについてのお話っていうのは、もう私がセックスコーチングをアメリカのアカデミーでね、エキスパートの先生方に直接教えていただいたことのみですし、インタビューをね、今日もメインのエピソードはもう私の大好きなヴィーナスのインタビューをやっと実現することができたんですけれども、インタビューにお越しいただく皆様は、本当に私が普段からね、だからいつも私ね、大好きな方をっていうふうに申し上げてると思うんですが、本当に大好きなんですよね。本当に大好きな方しかご紹介できないですし、本当に大好きな方じゃないと、私もインタビューがフローしないんですよね。まあ、これがこのド素人だからなのかもしれないんですが、だからこそすごくこの純度の高いものを高い状態でお届けできるんじゃないかなと思っております。ということでですね、いつもビバラビーダを聞いてくださっているリスナーの皆様、もしかしたら、ビバラビーダの前のですね、ヴィーナス・レイディオという名前でこの同じポッドキャストを発信し始めたわけなんですけれども、その前の代のですね、ヴィーナス・レイディオの時代から聞いてくださっているリスナーさんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、昔から聞いてくださっているあなたも、そして最近見つけてくださったあなたも、本当にこのポッドキャストをね、受け取ってくださってありがとうございます。もう心の深い深いところから感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。ムッチシマス・グラシアス。ということで、本日のメインのエピソードに入っていきたいと思うんですが、今日はインタビューのエピソードです。 で、今日インタビューをさせていただいたヴィーナスはですね、私と同じくヨーロッパに住んでいる素敵な大好きなヴィーナスなんですけれども、ホイスラー・アルビ・めぐみさんです。で、めぐみさんはリーダーシップコーチとして、ドイツのハンブルクにお住まいでいらっしゃるんですけれども、ドイツのハンブルクからリーダーシップコーチとしてワールドワイドにご活躍されている方なんですね。で、今は特にそのリーダーたちですよね、エグゼクティブと呼ばれるような、まあ、管理職の方たちだったりとか駐在員の方たちをメインに、このリーダーシップコーチであったりとかコーチングであったりとか、あとはメンタリング、あとはコーチングのその養成講座でトレーナーさんとして現場に入ったりもされていらっしゃるんですよね。で、このプロフィールを聞いていただくと、すごくこう、なんて言うんですかね、強そうな女性のイメージが湧いてこないですか？どうですかね、皆さん。で、すごい、エグゼクティブとか、トレーナーとか、国際資格を取得したコーチっていうふうに聞くと、なんかすごくこう、バシッとしたような女性のイメージが湧いてくるじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。もうね、めぐみさんの雰囲気に触れられたら、もうとろけちゃうと思います、本当に皆さん。私の夫もですね、一度だけめぐみさんにお会いしたことがあるんですが、なんてエレガントな女性なんだって、もう彼がもうね、とろけてましたね、完全に。でしょ？みたいな感じで はい、すごくとにかくエレガントで、もう優しくて、もう思いやりが溢れ出ているめぐみさんなんですけれどもね、エピソードの中でもお話をしているんですが、私とめぐみさんが出会ったのは、もう9年か10年ぐらい前ですね。本当に私がこのオンラインでコーチングのビジネスをしていこうっていうふうにスタートした、もう初めの頃に Facebook で出会ったんです。ですからもう本当にね、私はそのオンラインの恩恵をずっと受け続けていて、今もそうですし、本当に大好きでありがたいと思っています。もちろんね、その SNS を使った何かこう悪質な行為っていうのもね、いろいろあるとは思うんですよね。そういうヘイター的なコメントだったりとか、なんか詐欺のようなことだったりとかね。でも私は SNS っていう場所は本当に素敵なコネクションとか出会いが生まれる場所だなっていうふうに思っています。なのでこれまでにもめぐみさんもそうですし、もうね、たくさんの素敵な仲間とかお友達に SNS を通して出会ったっていう経験があります。で、そのオンラインってすごく素敵な場所だよっていうのを教えてくださったのが、私は本当にめぐみさんだなっていうふうに思うんですよね。で、当初ですね、めぐみさんが、まあ、別の方と、そのグローバル志向の女性たちのための、コミュニティを作りたいっていうお話をされていて、そこにね、私もオーガナイザーとして入らせていただいたりとか、っていうことをして、まだね、多分当時皆さんがズームってあんまりメジャーじゃなかったと思うんですよね。ズームとかキャンバとか、その時にやっぱりアメリカに住んでらっしゃる方たちだったりね、全員海外在住の女性たちだったので、彼女たちとチームになって、そういう新しいツールをわからないながらもですね、私はその時一人目を出産した直後だったので、子供をもうおんぶしたり抱っこしたりしながら、まあ、そういうイベントにアテンドしたりオーガナイザーとして入ったりさせていただいていました。もうね、本当にこの海外在住でいろんな国に住みながらも日本語でコーチとして活躍する仲間たちとつながったっていうことが本当に心強かったですね。ですからね、今日のこのエピソードを聞いてくださるあなたも、やっぱりそのご自身が大切にしている、そのご活躍している分野の中だったりとか、まあ特にそういった自分のビジネスみたいなことをしていなくても、本当に飾ることなくそのままの自分でつながったり話ができる仲間がいるっていうことは、とてもとてもね、大切な心のそのピースですよね。平和をキープしたりとか、ヘルシーな状態に保っておくために必要不可欠だなというふうに感じます。それではドイツのハンブルクよりリーダーシップコーチとして大活躍されていらっしゃるホイスラー・アルビ・めぐみさんへのインタビューをお楽しみください。はい、それでは本日のビバラ・ビーダのエピソードは、 ドイツから大好きな素敵なゲストをお招きしてお届けします。ホイスラーアルビめぐみさんです。めぐみさん、よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
ようこそ。
ありがとうございます、お時間。
ねえ、気がついたらですね、めぐみさんとはもう結構長い2015年頃からの
そ
お
うで
付き
すね。
合い。そうなので、もうちょっとで来年10年、10周年記念っていう
本当
感
で
じ
す
なんです。
ね。わあ、すごい、10周年ってすごいです。
ねえ、それなのに、インタビューさせていただいていないっていうことに先日、ね、めぐみさんとお話をしていて気がつきまして、で、さっとスケジュールが決まった今日のインタビューなんですけれども、ね、めぐみさんの声を初めて聞く、めぐみさんのことを初めてこの動画で見るっていう方のために、めぐみさんの自己紹介をよろしくお願いします。
ありがとうございます。ホイスラー・アルビ・めぐみと申します。私はドイツのハンブルクというところに住んでおりまして、もうかれこれ、そうですね、16年ぐらいこちらに暮らしております。仕事はリーダーシップコーチとして活動をしておりまして、プライベートではドイツ人の夫がいまして、2人の子供がいます。といってもかなり大きい男の子が2人、21歳と、15歳ですね。という感じで、結構にぎやかな 家庭なんですが、仕事はほぼですね、オンラインで100%ですかね、今のところ。はい。世界中のクライアントさんを対象にコーチング。特にですね、ここ最近ですと、まあ3年ぐらいは企業の管理職の方を中心に、リーダーシップですとか、コミュニケーション周りのことをコーチングさせていただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ね、このめぐみさんの声のトーン、お話の仕方、そして、もちろんその、見た目ですよね。から、もう本当に、その、女性らしさが溢れていて、
本当ですか？
男の子まみれですよね、めぐみさんね。
そうなんです。
結構ね、ボーイズだけのおうちのお母さんって大変だと思うんですけど、なんかそういうことも感じさせず、いつも本当にエレガントで、ね、うちの夫も一度だけですけれどもね、めぐみさんに結構前にバルセロナでお会いしたことがあって、いや、とってもエレガントな方だねって言って、そうそうそう、なんか反省した記憶があるんですけれども。
ありがとうございます。
そうね、めぐみさんはもうハンブルク在住16年ということで、ね、いろんな大変なことがあったと思うんですけれども、その、で、めぐみさんが40代に入るくらいのタイミングでコーチングに出会ったっていうふうにお伺いしていたんですけれども、その何をきっかけにしてめぐみさんがコーチングに出会って、コーチングっていうものを学んでみようって思われたのか、よろしかったらぜひ教えてください。
ありがとうございます。ですね、おっしゃられる通り、39歳ぐらいだったと思うんですけれども、当時私はこちらの現地の日系企業の方で、会社員として仕事をしていました。で、当時はまだ子供たちが小さい中、ドイツ人夫が国外の出張で月に半分ぐらい家を空けていたんですね。まさにワンオペでフルタイムワークみたいな状態で、すごく自分も切羽が詰まっている状況でした。で、その中で、ストレスがすごく溜まっているので、人間関係のトラブルが会社で起きたりとか、まあ、自分の中ではすごくこうグレーな歴史の期間だったんですけれども、その時に40代をまあ目前にして、40代は自分が好きなことだったりとか、自分が得意なことをお仕事にして、もっと自分らしく働いていきたいなっていう希望がすごく強くなった時期だったんですね。で、ただ、まあ、海外にも移住してましたし、日本でのキャリアは逆に金融機関で全然違う感じでしたので、何か続けてできることっていうのが、その時、なんとなく浮かばなくて、では、じゃあ、まっさら、何か違うことを始めようっていうふうにしたときに、以前から少しこう人の話を聞いたりとか、 まあ、プライベートなんですけれども、友達の相談を受けるっていうことが多かったので、まあ、もしかしたらその、まあ、コーチングだったりとか、カウンセリングっていうのはもしかしたら自分のやりたいことなんじゃないかなっていう、まあ、そのぐらいの最初は軽い気持ちだったんですけれども、で、コーチングスクールを調べて、申し込みして、で、まあ、その後、資格を取得したっていう流れです。
そうだったんです
は
ね。じゃあ、
い。
もうコーチングっていうものが存在するっていうことはその時ご存知
はい。
だったんですね。
そうですね。ただ名前を知っていただけで、内容っていうのはあんまり分かってなかったですね。はい。
なるほどね。やっぱりその海外でね、やっぱりワンオペで いろんな厳しい労働条件の中で、やっぱり子育てとお仕事のバランスっていうのは、これは海外でも日本の中でも同じだと思うんですけど、ね、女性たちがすごく心を悩ませるとこっていうか、この自分の人生はこれで本当にいいんだろうか、これが本当に、ね、私のやりたいことなんだろうかっていうふうに考えるきっかけになると思いました。で、その中、めぐみさんがコーチングを、あ、これがやりたいことなのかもしれないっていうふうにリサーチを始めた頃で、そしてその後講座に入って国際資格を取得するっていうところに入っていかれたと思うんですけれども、その時には、じゃあもうめぐみさんの中ではこれを生業にしていくというか、雇われるようなお仕事ではなくって、自分のプロジェクト、自分のビジネスとしてコーチングを通して人をサポートしていきたいっていうのが最初から見えていたっていうことですよね。
申し込み、その講座に申し込みをした時点では、もう少し軽い気持ちだったんですね。ちょっとこう学んでみようみたいな、知らないけれども、なんか楽しそうだから学んでみようという感じで、その講座開始の数ヶ月前に、申し込みをしたんですけれども、実は、まあちょっと暗いお話になっちゃうんですけれども、その講座の申し込みをした後に、講座が始まる前に、ちょっと以前の近所の知り合いの方が、仲良くしていた方が、自死されてしまったんですね。で、すごくショックを受けて、その方が亡くなる、まあ、3日ぐらい前に、たまたま街でばったり見かけて、で、なんかちょっと様子がおかしいことは、なんとなく今から思うと直感的に気づいていたのに、何も声をかけて、普通のたわいない話をして、大丈夫っていうふうに聞けなかったんですね。で、それがすごく自分にとって、ショックで、すごく自分を責めた、まあ、1ヶ月ぐらい、結構暗い気持ちになった時期だったんですね。で、その時に、一旦、私にコーチングなんてことができるのかっていうふうに迷いが出たんですけれども、逆に、もしかしたら自分の周りで親しくしている方でも、私がコーチっていう名前を出してないから相談できないとか、ちょっと話すことじゃないなっていうふうに抑えてる方がもしかしたらいらっしゃるかなっていうふうに思って、だったらコーチという肩書きを前に出して、ちゃんと仕事としてやっていこうっていう覚悟が、そこの1ヶ月でかなり強く固まった感じですね。
そうだったんですね。
は
そうか、
い。
大切な方がね、なんかね、あの時何かできたんじゃないかっていうふうに、ね、その思いが、めぐみさんを、それならじゃあ、やっぱりこっちをね、進んでみようっていうふうな決意に向けてくれた、悲しい出来事ですけれども、大切なきっかけ
そう
ので 一
す
つ、
ね。
になったんですね。なるほど。なんかその、めぐみさんがコーチとして、結構ね、いろいろ普段お話しさせていただくと、すごいストイックな、めっちゃ大変なトレーニングとか受けてらっしゃるのでね。なんか本当に素晴らしい、そのコーチとしての、才能だったりスキルをお持ちのプロフェッショナルコーチなんですけど、それだけじゃなくて、その、めぐみさんの元々のその人としてのあり方の部分ですごくこう優しく人に寄り添ったりとか、その人が複数いるところで、それぞれの、聖徳太子みたいな感じで、ちょっとこう、みんなの、こう、視点っていうのを、パーってこういうふうにバランスよく抑えて、その中でハーモニーを生み出したりとか、ちょっとしょんぼりしてる人がいたら、すぐにそこに、大丈夫よっていうふうに、こう、光をこう照らしてあげるっていう役割が、すごいめぐみさんって、華麗にそれができる方だなっていうのを、私、 ね、ミラノでね、お会いしたんですよね。うん。
そうですね。
すいません、ちょっと風邪をひいてて。うん、そ
は
の
い。
時に、複数のね、コーチ仲間と、旅というか、滞在をした時に、みんなと話をしている中ですごくそれを感じたんですけれども、
ありがとうございます。
めぐみさんが、その、普段、コーチングのセッションだったり、まあ、メンターシップだったり、まあ、トレーニング、コーチになりたい人たちのその養成講座だったりとかっていうトレーニングとしても、トレーナーさんとしても入られることがあると思うんですが、その時にめぐみさんが大切にしていることってどんなことなんでしょうか？
そうですね。なんかいくつかあると思うんですけれども、一つは、学ばせてもらっているっていう姿勢を、どの場面でも忘れないように気をつけています。どうしてもコーチングとかで、まあ、企業の、法人案件とかで入ると、先生っていうふうに、呼んでくださる方とか いらっしゃるんですけれども、
わかり
そ
ます。
のたびに、先生じゃないですよっていうふうに言い直したりするんですけれども、クライアント様だったりとか、受講生の方々に、私の方こそやっぱり学ばせていただくことがすごく多いので、常にこちらが逆に生徒だみたいな気持ちで関わっているのが一つあるかなと思います。あと一つは、そうですね、まあ、出会った私にいろんな形で出会ってくださる方いらっしゃると思うんですよね。コーチングであったりとか、何かのイベントでファシリテーションしている時だったりとか、その出会ってくださった方々が何か私と出会ったことで、何か少しでも前向きな影響が出る関わりっていうのを気をつけています。
うん。ありがとうございます。ああ、っていう感じですね。もうそれだなっていう、本当にその感じで、謙虚さ。ね、なんかこう、私コーチだから教えてあげるっていう感じではなくって、ね、むしろこちらが学ばせていただいているっていうか、すごく対等な関係、だったりとか、そっか、それが本当に、コーチングっていう、そういうコーチとしての、プロとしての役割っていう状態のめぐみさんじゃなくても、多分普段からそれをすごく大切にされているから、あんなに自然に友人同士で集う時にも、それがやっぱりにじみ出てるんだなと思って、あとその質問ですよね。いや、めぐみさんの質問さすがみたいな感じで、みんなですごく感激した記憶がね、あるんですよね。あ、そっか。ありがとうございます。私も先生って言われると、先生って呼ばれて、反応できなくて、こう、後ろを見て、誰って言ったら誰もいなくて、あ、私ですかみたいな感じのことが、いや、先生って、そう、反応できないし、先生という自覚がないから、先生じゃないんですっていうのを、私もすごくよく言うことだったので、すごいなんか、自分事のように感じて、面白かったです。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでその、めぐみさんがその、コーチとして、たくさんの方と、いろんな方がね、いらっしゃると思うんです。本当、まあ、エグゼクティブと呼ばれるような、まあ、管理職の方たちだったりとか、まあ、駐在の方たちだったりとか、まあ、それ以外の方でもめぐみさんにご縁のある方は、コーチングセッションを受けることができるのかなとは思うんですけれども、そのグループでも個人でもいいんですけれども、めぐみさんがそのコーチとして人との関わり合いを持っていく中で、すごくこう、とってもワクワクする瞬間、この瞬間が私たまらないんだよね、みたいなのってどういう時でしょうか？よろしければぜひ教えてください。
はい、そうですね、やっぱりその相手の方が、自分の可能性を何かのタイミングにこう信じられてとか、自信のレベルが上がって、その方にとって怖いチャレンジに挑もうとしている、なんかその瞬間ですかね。なんかそれがこう見えているとき、なんか自分できるかもしれないって思いながら、ちょっと怖いけどやってみるっていうふうに、可能性が広がったのを、まあ一緒に見させていただいて、応援させていただいてる、この瞬間がなんかすごく私の中でも、心の中から、何ですかね、シュワシュワとこう バブルが湧き立つような、興奮がありますね。
素敵ですね。本当にね、自分に制限をかけてるのは自分自身ですからね。それにやっぱり一人で気づくことができる人もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、コーチだったり、メンターっていう方、第三者がついてくださることによって、その自分の可能性をすごくこう、見せてもらえる。で、そこから、あ、そうなのかもしれないな。あ、そういうこと前にもあったかもしれないみたいな感じで、この自分の可能性をまた一つ上げていけるきっかけにつながることがね、すごく多いんじゃないかなと、思いました。ありがとうございます。逆に、すごく、いや、これ大変だなとか、こういう時すっごい難しいんだよな。でも、まあ、やりがいがある。難しいなっていう、困難だと感じるシチュエーションって何かありますか？
そうですね。今はあんまり、まあ、ないんですけれども、まあ、過去のことでお話しすると、やはり法人案件が、まあ、そうですね、9割型法人案件になってきますので、その中で、ご自身が希望されてコーチングを受講される方もいらっしゃって、そういった方っていうのは、何ですかね、最初からやる気があってきていただけるんですけど、中には、まあ、人事だったりとか上司からコーチングを受けなさいというふうに指示をされて、ご本人は全く興味もないし、コーチングなんてやっている時間なんてないっていうふうに思ってらっしゃる企業のリーダーの方々と向き合う時ですかね。一定の期間、まあ、3ヶ月とか6ヶ月とかっていう期間が多いんですけれども、まあ、最初のセッションで全く何ですかね、こうやる気がないっていうことが目に見えて分かってしまったりするときに、それでも信頼関係をいち早く築いていくっていうのは、まあ、チャレンジですか。
チャレンジと同時にやっぱりそこがこうコネクトし始めていた時ってすごい感動的ですよね、やっぱり。
そうですね。結構、まあ、そういった方っていうのも、回を重ねるごとに本当に本音を話してくださったりすると思って、すごくいい関係が結果的に築けることがほとんどですね。
そうですよね。なんかそのコーチングなんてそんなのやっても意味あるのかみたいな感じの、例えばエグゼクティブの方がね、もうとっても忙しいから、こんな5分でも大事にしたいのに、こんな時間の無駄だって思われたとしても、皆さんが皆さんではないんですけれども、やっぱり相当なプレッシャーをこう背負いながら、大切なチームメンバーたちの、その、スーパーバイズをされていらっしゃる立場なので、で、会社と、チームの間に板挟みになって、で、ここでプレッシャーをいろいろ吸収して、クッションのような役割をね、されてる方が多いと思うので、本当にめぐみさんのような、コーチに出会えたら、なんかもう、癒しタイムで次のセッションいつだろうみたいなね。楽しみに、そのプロフェッショナルっていうのはもちろんなんですけれども、そのなかなかそういうポジションがこうしっかりとこう決まってらっしゃる方たちは弱音を吐いたり、実はここすごい不安に思ってるんだよねとか、自信ないんだよねっていうことを話せる人が多分いらっしゃらないと思うんですよね。
本当におっしゃる
ね
通りだと思います。本当皆さん抱えてい
え。ねえ。
らして、肩書きが上にポジションが上がれば上がるほど、そういった自信のなさだったりとか、自分の弱点だったりっていうのを、本当に社内では外に出せない方がほとんどですね。
そうですよね。ですからね、コーチングでめぐみさんっていうそのプロフェッショナルに会えて、その会社でもなく、ね、チームでもない。そのエキスパート、プロフェッショナルに会って、その自分の本当に心の、ガス抜きができるっていうのはすごく大切だし、それでやっぱり、心の部分がこう、緩まって、安心したら、パフォーマンスも絶対上がりますよね。コミュニケーションとかもね。
そうですね。本当に状態が良くなっていただけると一番早いと思います。
そうですよね。いや、どんどん広がってほしいですね。ドイツでは結構そういう、いったエグゼクティブコーチングっていうのは一般的ですか？
そうですね。ドイツも増えてきてるとは思います。 やはりアメリカとかイギリスに比べると、ドイツも少しこう遅いところはあると思うんですけれども、どちらかというとセラピーとかカウンセリングの方が割とこう社会に根付いているところがあったと思うんですけれども、コーチングもそうですね、ICF の、ドイツ支部もありますし、だいぶ過去10年間でコーチの数も増えたんじゃないかな思います。
なるほど、ありがとうございます。で、
はい。
今お話ししていただいた中で ICF っていうキーワードが出てきたんですけれども、この国際コーチ連盟ね、
コーチング連盟です。
コーチング連盟が国際的なそのコーチングの認定資格を出していると思うんですが、今はそのいい意味でも悪い意味でもですね、誰でもコーチって呼べるじゃないですか、自分のこと。なんとかなんとかコーチ。すごくこう、クリエイティビティ溢れる感じのコーチのネーミングとかもあって、まあ、それはそれでいいと思うんですけれども、やっぱりその、きちんとした国際機関というんですかね、認定機関によって、認定を受けることのメリットだったり、認定を受けているコーチの方からセッションとか、まあ、サポートをしていただく、メリットっていうのはどんなところにあると思いますか？
ありがとうございます。そうですね、コーチとしてのメリットもたくさんあると思うんですが、一つは私の場合はその国際コーチング連盟の資格を取得してるんですけれども、その機関 ICF っていうんですけれども、そこがすごくですね、組織として割と発達している組織なんですね。プロコーチとしての基準みたいなのもしっかりとした基準が、そういったこう役員会みたいなのがあって、調整されたりとか、資格試験だったりっていうのも体系立てられて、しっかり仕組みが作られています。なので、コーチになる時もそうですし、なってからも、やはりいろいろ活動で迷うこととか、どういう対応していいのかなとか、これで私はちゃんとコーチングはできてるんだろうかとかって迷う時がすごくあると思うんですが、その基準にいつも立ち返ることができるので、そういった意味ではコーチとしてこう自分の成長にすごくこう助けてくれるサポートのようなもの、力強いサポートがあるっていうような利点がすごくあるかなって思います。あとは、そうですね、そういった、資格を取得しているコーチのサポートを受けるというのは、やはりその、コーチングとかっていうのも、やっぱり心を扱うことなので、そのコーチ自身の、スキルもそうなんですけれども、その方がどういう人であるかっていう、あり方って言われる部分。で、それも、資格を認定している ICF の方で、そこについてもすごく強く語られてますので、そのあり方っていうのの、研鑽も重ねているコーチのセッションを受けることで、明らかに内側の変容っていうののレベルが違うかなと思います。
なるほど。は大切ですよね。やっぱりそのノウハウですよね。コーチになるためのノウハウみたいなものって、もしかしたら、オンラインで探せばコースを受けなくても見つけることができたりとか、無料で受けられるものがあったりとか、本を読めば理解できるようなことがあったとしても、やっぱりその、コーチングってその、すごく私も実際そう思いますし、そういうふうに言ってる方も多いと思うんですけれども、やっぱりコーチもそうなんですけれども、コーチを受けるそのクライアントさんがしっかりとご自身のそのたどり着きたい目標っていうところにコミットをしてアクションを取っていかないと、効果がこう最大限に引き出せないっていうことをよく言うと思うんですよね。なんですけれども、やっぱりそこをサポートする立場っていうのが、すごく責任のあるお仕事だと思うんですよね。なので、その、やっぱりコーチとしてサポートをする、させていただくっていう側の方たちが、どういう状態であるのか。その方たちの人間力であったり、ただのこのコーチングのなんとかっていうツールとか、 tips みたいなところだけではなくって、まあ、質問する力もそうですし、リフレーミングをする力もそうかもしれないし、それ以上にやっぱり自分が自分をどう扱っているのかとか、どのようにそのバージョンアップさせていっているのかっていうのが顕著に現れますよね。
本当おっしゃられる通りだと思います。
そうなんですよね。なんか自分自身のこれまでを見ても、やっぱり最初の頃ってなんか変に、コーチだからみたいな、そういうプレッシャーがあって、こう、クライアントさんのサポートをして助けてあげなきゃみたいな、そういう思いがすごく私は強かったんですよね。でもそれをやっぱり自分のその内側の部分をアップデートしていったりとか、まあ経験を重ねてきたことによって、あ、私が助ける必要なんてどこにもなかったっていうことに気がついたんですよね。なんかそしたらすごくこう一段とそのクライアントさんとの信頼関係っていうのがぐーっとこう深くなって、そういうつながりができるようになったなっていうふうに、感じてます。
まさにね、すごくいいポイントをお話しされてるなって思います。本当相手の方の力を信じ、どこまで信じられるかっていうところがすごくね、ポイントだと思います。
そうですよね。いや、本当そうですよね。なんかその、私がめぐみさんと出会った2015年頃は、私たちはね、オンラインで知り合ったんですよね。なんですけれども、その、ヨーロッパに住んでいる、まあ、コーチっていう感じでつながらせていただいて、それからのね、お付き合いなんですけど、やっぱりその中で私自身、すっごい、もう本当にいろんな、壁にぶつかってですね、自信をなくしていろいろ投げ出しそうになったこともあったんですが、その度にやっぱりめぐみさんがその私の力をすごく信じてくださったっていうことがたくさんあったんですよね。なので、子供を借りて本当にめぐみさんありがとうございま
ええ、こ
す
ちら
っていう
こ
こ
そ
と
です、
をお
本当
伝えし
に。
て、
いつも応援していただいて、こちらこそありがとうござ
本当に感謝していて、だからこんな風にその、なんだろう、無条件で信じてもらえる。環境を信じてくださる友人だったり先輩だったりプロフェッショナルだったりっていう方がいる環境っていうのがね、本当に大切なんだなっていうことを、もうこのね10年ぐらいの間に特に、めぐみさんのおかげで私は感じてきました。
です。ありがとう。
ありがとうございます。そしてですね、国際資格についてのお話が今ちょっとあったんですけれども、なんと、めぐみさんも2025年の1月から継続のコーチング、グループセッションを開催されるということなんですけれども、こちらの講座はどのような方に向けての講座か、ぜひ教えてください。
ありがとうございます。基本的には、まあ、リーダーコーチ、育成っていう、コンセプトになってまして、リーダーコーチってどういうことかっていうと、まあ、企業の中で、管理職さんだったりとか、リーダーさんとして、まあ、あるいは、まあ、後輩の方を見ている先輩だったり、そういった誰かをこう育成したりとか、応援している方が、まあ、コーチングをしっかりと基礎から学んで、しっかりと人の役に立てるようなリーダーになっていくための、まあ、講座なんですが、ですので、まあ、企業のリーダーの方はもちろん、まあ、ど真ん中でお役に立てるかなっていうのと、あとは、まあ、コーチとして活動をしていきたい方、それからもうすでにコーチにはなっていらっしゃるけれども、今後国際資格を取得してとか、あるいは、まあ、法人の案件にもチャレンジしていきたいかなとか、そういった方、あとは、まあ、グローバルにも活動したいので、例えば、まあ、外国人とのセッションをどういうふうにやるのか知りたいだったりとか、まあ、いろいろそれぞれニーズはあると思うんですけれども、そういった方にも、おすすめです。
そっか、めぐみさんは今はコーチングはじゃあ英語と日本語でセッションされてらっしゃるんですよ
そうですね。
ね。わあ、かっこいい。英語になったらパニックってしまいそうな私ですけれども。
全然完璧じゃないですけど、どうにかなりますから。
ね、そっか、じゃあもうすでにリーダーというポジションにいらっしゃる方は、ね、さらなるバージョンアップのために、 受講いただいたら素晴らしい時間になると思いますし、まあ、国際資格を取得して、本当にコーチのこのエキスパートですね。そんじょそこらのコーチではない、極めたコーチになりたい方は、ぜひ、めぐみさんのこの2025年から、2025年の1月から開講される講座の詳細を、リンクをですね、このポッドキャストの詳細欄、YouTube のコメント欄に貼っておきますので、ぜひ、ご覧になってみてください。
ありがとうございます。まあ、先行案内という形になってますので、リンクからフォームにご入力いただきましたら、個別にご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、めぐみさん。最後に何か皆さんへメッセージをぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は本当に貴重な、ね、機会をいただいて、本当にありがたいです。ひょんなきっかけで、まあね、さきりさんのファンの方だったりとか、たまたまね、この動画とか音声を見かけた方なんですけれども、何かその、今このメッセージを受け取っていただいていること、もしかしたら何か意味があるかもしれませんので、それぞれの、まあ、人生において、いろいろなフェーズにいらっしゃると思うんですけれども、何か自分が今挑戦したいっていうことがあったときに、必ずその挑戦したいっていうふうに思っていることは、きっとそれが可能なことだと私は個人的に思ってるんですね。ので、まあ、誰かね、まあ、友人のサポートでも、まあ、プロコーチのサポートでもいいと思いますし、誰かの力を借りながら、ご自分のこう枠を外れたところでのチャレンジをぜひ、まあ、自分らしい人生のためにしていただけたらと思います。
ありがとうございます。ね、2024年ももう本当にあと残すところ少しとなりましたのでね、今年を振り返った時に、あ、良かったことはたくさんあるんだけれども、やっぱり私たちって基本的に、あ、あれができなかった、これもできなかったって、そっちに目が行きやすいんじゃないかなと思うんですよね。なんですけれども、できたこともいっぱい、自分でね、こう、よくやったね、頑張ったねっていうふうに褒めてあげながらも、やっぱり今年本当はやりたかったけれども、できなかったことがある場合には、それをどういう形でね、本当にそれを実現したいのであれば、2025年にどんなふうに叶えていきたいかっていうところをね、考えていただけたらなと思いますし、もしかしたらそこに、コーチングっていうものが大きなサポートとしてね、入ることで夢の実現っていうのが早くなるかもしれません。はい。ということで今日はめぐみさんお忙しい中、本当にありがとうございまし
こ
た。
ちらこそ本当にどうもありがとうございます。貴重な機会をいただいて。
ありがとうございました。またゆっくりお話できるのを楽しみにしてお
は
りま
い、楽
す。
しみにしております。
さようなら。
ありがとうございます。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.